こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。川内復興を支えるボランティア活動紹介のコーナーです。川内放送局よりお送りしています。パーソナリティの松尾です。このコーナーでは川内村復興に尽力されているゲストをお迎えしてお話をお伺いします。本日のゲストはバイオマスエネルギー市民研究会、山中邦久さんです。こんにちは。
こんにちは。
まあ、山中さんとはですね、いつも川内村復興のために行動を一緒にしてるんですけども、本日はこのバイオマスのところについてですね、特にお伺いしたいと思うんですけども、まず団体の設立のきっかけ、趣旨、目的についてお話しいただけますでしょうか。
はい、皆さんはじめまして、バイオマスエネルギー市民研究会の山中と申します。この団体が設立されたのは、2004年だったと思うんですけど、それまで戸田市で、いろんな市民活動をやっていたんですが、市役所の、課長がちょうどその頃コミュニティ推進課っていうのができて、その課長が、廃油を集めて、コミュニティバスを走らせてたんですよね。それを、コミュニティバスに廃油で、使えないかと。ちょっと環境にも良くて、同時に戸田市は市民活動の中で地域通貨っていうのを、やってたもんですから、で私も地域通貨の懇話会の委員とか、その運営委員会の、実行委員会のメンバーでもあったっていうことで、廃油を市民から回収して、それを地域通貨で支払って、で、コミュニティバスも地域通貨で乗れるような循環ができないかって、最初はそういった形であまり技術的な話じゃなくて、市役所と共同で、なんか事業化できないかって、それにはちょっと専門的に勉強する必要があるっていうことで、割とそういうところはおだてられるとすぐ乗りやすいタイプで、日本エネルギー学会とか入って、産学連携でちょうどいくつかこの地域的にもバイオマスエネルギーについて、取り組んでることがあったんですね。で、研究会をきちんとやろうと、凝り性なんで、かなり深く関わり始めて、でやり始めたのが、その最初はその廃油から、バイオマスのいわゆるディーゼルエンジンですね、をやるっていうその技術の勉強と、同時に実はバイオマスって割と幅広くて、お米から あるいは、なんですかね、トウモロコシだとか、サトウキビだとか、いろんないわゆる植物性のものからエネルギーができるっていうことで、ですから、エンジンがディーゼルエンジンとガソリンエンジンと2種類あるんですけれども、その、ディーゼルエンジン用のバイオマスエネルギーとガソリンエンジン用のバイオマスエネルギーがあると、で廃油っていうのはどちらかというとごま油だとか天ぷら油の、種類ですね、それと全く別でいわゆる蒸留酒のウイスキーとか、日本酒のような形でガソリンエンジン用のいわゆる、バイオディーゼルっていう軽油の代わりじゃなくて、ガソリンですね、バイオエタノールっていうんですけれども、それでもできるんだと、でそれはかなり、国策として産業化して、やっていくと、中東に依存しない国づくりができるんじゃないかっていうのは、結構夢が広がりまして、でそれに対して、事業化するには市民ファンドだとか、どういった事業計画ができるかっていうような、形で、その3つの柱が今、現実的には研究会としては活動している、状況です。
まずその原料となる、今度バイオディーゼルなんですけども、廃油を集めるとかそういうところはあんまり苦労はなかったんですか？
ちょうど CO2 削減ということで、はい、まあ、戸田市の場合エコライフデー、実行委員会という、まあ、もちろん私もそのメンバーなんですけども、エコライフに関して、環境クリーン室とかいろいろ関心が高い、時期だったんで、廃油を回収しようというのは市民活動としては割と生ごみの対策とか、そういう感じで、割と幅広く行きかけたんですよね、ところがやっぱり実際にやるのと、その理論的に話すのとだいぶ違うんで、現実的には戸田市で今廃食油は回収されてません、でこれは行政の市役所の人間がやっぱ仕事が増えるわけですよね、でそれが大変だと、で反対にちょうど石油危機みたいな形で非常に石油代が、まあ、ガソリン代が高騰した時には、非常に問い合わせが逆に民間業者からはあったんですよね、いくらでできるかということで、ところが東京油田計画とかっていう東京で廃油を回収してそれを広げようっていうような市民活動もあるんですけれども、民間事業者は使う方は結構採算に合うんですよね、ところが回収っていうことを考えると、やっぱり1家庭から2リットルずつ何十万世帯から集めるっていう計算で理論的にはできるけども、実際にそれをどうやって回収するかっていうとやっぱり行政が、まあ、ゴミの回収っていう形で補助すると、そういう形がないとなかなか実際に集まらないと、ですから今実際は市民活動として集めてるのは地域的にもかなり苦しんでますね、どこでも。
ああ、そういうことですね、まあ、実は山中さんと私の出会いっていうのがですね、ちょうど 3.11 の震災がありまして、まあ、その後お互いに交流があったと、まあ、その中で一番最初出てきたのが当時、燃料不足っていう問題がありましてね、まあ、そこに戸田の方でバイオジーゼルがあるのでそれを提供できますということから始まってきたかと思うんですけども、あの時のものっていうのは、まあ、ある程度こう何て言いますか、準備がされてたというかそういうものだったんですか。
そうですね、その頃ちょうど市民活動としては地域間交流で、福島県の白河市と戸田市は友好姉妹都市だったんですよね、でそこをグリーンツーリズムで、まあ、戸田から人間市民が、白河市へ行ってそのお芋を掘り出したり、野菜の、まあ、地域で農業体験とか、田舎暮らしですね、そういったものをやると、でそれに使ってたバスを、まあ、バイオディーゼルで、やるという形で、戸田市には、まあ、ちょうど戸田市でと戸田市が貸してくれた、昔のゴミ収集、分別場にバイオディーゼルの装置が置いてあって、でまあ、細々とですけど市民から集めた廃食油でバイオディーゼルを作ってたんですよね、でそれと同じ機械を、白河市の方が、農協とか昔のいわゆる表郷の村長さんの、方が作ってる NPO とかが、知的障害者の、施設外就労の施設で、そこでもう作ると、でですから行き帰りにやっぱり入れるエネルギーがないとなかなか実際に使えないんでっていう形で、実用化してたんですよね、で実際にですから僕の車とか、そのバスとか何台かはバイオディーゼルで使ってたんですけども、その精度がどうかっていうようなこととか、これは埼玉県とかあるいは関東経済産業局のエネルギーの担当の方ともずいぶん議論したんですけども、だんだん品格法ができて、難しくなってきてるんですよね、なんで、実は知り合いが、まあ、最先端でやっている、ブラジルのバイオ燃料を、まあ、何かの理由で、使えはなくなっちゃったのが、まあ、1000リッターあるっていうんで、それをたまたま比較するっていう意味もあって、まあ、格安だったんで、戸田市のその施設に、まあ、ドラム缶10本分ぐらいなんですけども、置いてあったんですよね、でそこがたまたま 3.11 で、亡くなったということでその松尾さんの方からご連絡いただいて、最初はその 福島から来た方たちが支援物資を持って、東京から行くときに、入れると、ところがその戸田の、施設でなかなか管理上、大型車が出入りしたり、夜中も使うっていうような、松尾さんとこのように自由にね、使わせてくれるような状況じゃなかったんで、仙台の方へ運ぶっていう、形で、今回、ですから純正で非常にいいやつを提供した形ですよね。
また山田さんとはですね、2011年の12月に、川内村に一緒に入って、川内村が既存宣言をして、復興していこうと。ただそこには、産業がね、特に農業問題と、雇用をどう確保するか、それと特に農業では風評被害で米等がですねちょっと食べれないんではないかという状況にありましたね。その中でバイオの設備を川内村に持ち込んでどうにかやっていこうということを始めていったと思うんですけども、今の現状とですね、この間の川内復興祭ではそこの PR もしたと思うんですけど、そこにちょっとご説明いただけますか。
手持ちの今の技術的なで全面的にはその廃食油から、天ぷら油からバイオディーゼル燃料を作るっていうのが、現実的にはもう枯れた技術なんで主流なんですよね。ただ我々が一番大きなミッションで持ってたのはその、日本稲穂計画っていう、稲穂の国を再生しようと。ただ米が食わなくなってるって時代で、白川とかにも言ってたのはお米をの中で燃料作物という形で、結局 CO2 削減から言ってもカーボンニュートラルで植物系のエネルギーっていうのはCO2 削減でいくとプラスマイナスゼロになるんで、休耕田ですね、稲作がやらなくてどんどん荒れ地になってると。でこれは農業問題でやっぱりお米が関税が高くて、TPP の問題とか今後来る予想されるいろんな外国の問題とかで言ってもお米自体売れなくなる可能性があると、だから食べ物って、お百姓さんから言うと叱られちゃうんだろうけれども、食べなくても売れるお米っていうのがあるんじゃないかということで、日本酒を作るのと、ウイスキーを作る技術はほとんど同じなんですけれども、休耕田にするくらいだったら、全部刈り上げてそれを燃料作物っていう形でお米を作ると、それがバイオのいわゆるガソリンですね、バイオエタノールっていう形で産業になるよっていうことを随分、研究してたんですよね。ただなかなか実際食料問題と、のところでお米が売れないということで美味しいお米を必死にやっているお百姓さんたちに、これ燃料作物になると、で燃すのかということでね、叱られちゃうだろうっていうのはずっと、あったんで、実際にはもう秋田だとか、新潟あたりで実験的に取り組んでるところもあるんですね。ところがブラジルでも問題になりましたけど、やっぱり食べ物として例えばトウモロコシがエネルギーになるっていうことで、大量に買い占めがあったりすると、世界的食料事情から言うと飢餓になったり、だからやっぱり優先順位は食べ物ですから、食料にすると、でそうじゃないもののチャンネルとか、ルートがちゃんとできないとかなりリスクがあると、ですから日本の場合は農業問題から売れない、いや有給地があって、土地が荒れるとやっぱり何が起こるかっていうと、休耕田を見ると分かるんですけど1年間、何にもやらないとものすごく雑草が生えてきて、それがまた地中に落ちてってことで3年大体放棄すると、5年10年、生産率上げていくために直すにはすごいコストがかかるんですよね。でやっぱり田んぼっていうのは江戸時代とかもう代々ずっと100年かけて耕してきた土地で、これはもう非常に共有財産として の、リソースなわけですよ。でそれをねたった3年とか5年とか放棄しちゃったおかげで、その100年を無駄にしてしまうのはいいんだろうかということと、それから農業技術ですよね。若い人が農業をやらなくなって、やっぱりどんどんそういう知識がなくなって、そういう人口が減るってことで、今度は食料の方にも危機が来ないかっていう意味では、やっぱり土地を守って技術を守るっていう意味では、やっぱり農業の新しい産業化っていう意味では、燃料作物って考え方は非常に有効なんじゃないかなとは思ってるんですね、今でも。
そうですね、まあ、私と一緒に入って最初は農家の方にこの提案するとき殴られるつもりで行きましょうねということで行ったわけですよね、はい、ただ、まあ、農家の人もよく考えておられて、まあ、放射線被害があると、で食べられないって言った時にはそういう方法しかもうないだろうということを非常によく理解してもらいましたよね。まあ、ただ現実的には我々が入っている川内村っていうのは放射線量が低いので、まあ、食べれる米が作れるという現在の状況かなと思うので、ちょっとバイオが引っ込んだ感じはしてます ね、 すね、ただ、まあ、そういうバイオジーゼル の、 天ぷら油のところは実は非常に興味持っている方も多いし、まあ、この間の、ね、復興祭でもそのちょっとデモンストレーションもやりましたから、ちょっとそこを進めていければいいのかなというふうに思ってます。山中さんはこのバイオの他にもですね、いろんな市民活動をやられているので、ネットワークとかですね、そこについてちょっとこういうことをやってきたっていうところ、ちょっとお話しいただければと思いますか。
はい、今回川内村も戸田 NPO 共同センターということで、うん、実はまあ松尾さんと一緒に入らせていただいたんですけども、もともとこの戸田 NPO 共同センターっていうのも 3.11 で、まあ市民のいわゆる災害対策本部っていうのが出来上がりまして、その時に私がちょうど小泉改革内閣の時に IT 講習会っていうのがきっかけになって、戸田市電脳化計画っていうことで、まあ市民をネットワークをどんどん強化しようということで、戸田市 IT ボランティアの会という NPO 法人があるんですよね、それから障害者はやっぱりそういうネットワーク IT を使って、在宅で就労できると、でこれはもともと私自体が財団法人日本双方協会って、双方っていう言葉があるんですけど、スモールオフィスホームオフィスですね、でこれはもともとがアメリカのあれですね、ゴア副大統領、クリントン大統領の民主党政権の頃、例えばワシントンに、まあ、攻撃されて、全滅しちゃった時に、頭がなくなっちゃうとアメリカバラバラになっちゃうということで、各地域がネットワークしてそれぞれ分権して分散してやっていくと、もともとアメリカはそういう形ですけど、それにインターネットをアメリカ軍が使ってたのを解放しようということで、インターネットが一気に普及した時代ですね、でそのきっかけになったのがカリフォルニア大地震なんですよね、で、高速道路網が分断されてもネットワークだけは分断されないようにっていうんで、スーパーハイウェイ構想みたいな、でそういうのをきっかけに、その在宅でもやれるような形で、日本の国土をやっぱり広々と使っていく、一極集中でね、国民の3分の1、3大首都圏に半分ぐらいですか今、
そうですね、
が住んでるっていう状況じゃなくてね、もっとゆったりとした国づくりで、できないかといったときに、やっぱり市民がネットワークを使えるということと、一番必要としている人はやっぱり障害者であったり、移動困難で、ある人が在宅でもできると、何もわざわざ東京に行かなくたって、地域で文化的な生活ができる、武器になるんじゃないかという意味では、そこを一番力を入れてやってきたところなんですけども、まあ、それの主力の団体のその IT ボランティアの会とワーク埼玉と、もう一つ町研究工房という NPO 法人があるんですが、それの一応まあ研究員でもあるということで、それもお休みどころネットワークということで、今石巻なんかにベンチを置くっていう、今度在宅で家の中に入っちゃうとなかなか出てこないと、ですから小さな集まりを作ると、これはバイオマスエネルギーにも言えるんですね、バイオディーゼルというのは実は小さい単位でしか使えないんですよ、廃食油というのはもちろん集まる量が決まってますし、使う量もふんだんに大量生産で生むっていうんじゃないから、そういう小さなネットワークを、まあ、使っていこうということで、割とやってるんですよね、まあ、そういった意味でいろんな市民活動をやっぱ横断的にどうやってつなげていけるかっていうのが一番今近々のテーマになってて、まあ、そのちょうど SNS って言われますよね、ソーシャルネットワークサービスとかシステムのそういう時代に来てるなと、ですから川内村もそういうところの最先端になれるんじゃないかって期待もね、あっていい、その一つの実験の場でもあるなっていう 期待感はあるんですけども、ちょっと脱線しちゃったんです
けど、いやいや、まあ、ちょうどこちらの方もですね、地域拠点を作っていこうっていうことで、その地域拠点の一つのツールとしてこのラジオだとか、まあ、SNS とか、まあ、そういうところを、機能をですね、取り入れていこうというふうに考えているところです。まあ、今後の、まあ、展望というか、どういうふうに河内村がなっていけばいいかなっていうことを期待を込めてですね、ちょっとお話しいただけますか。
はい、まあ、今の方向で、まあ、バイオマスエネルギー市民研究会として今ちょうどここでお話しさせていただいてるんですけど、うん、実際はそれを入り口に、うん、そのネットワークを強化して、うん、やっぱり食料とエネルギーが自活できるような、うん、ですからバイオマスエネルギーって別に自動車を動かすだけじゃなくて、うん、いわゆる石油の代わり、灯油の代わりですね、うんうん、あるいはバイオディーゼルエンジンを作った時に副産物で、副産物が出るんですよ。それを重油の代わりに持つと、うん、まあ、グリセリンなんですけども、うん、そういったことも使ってるんですが、そういった形での町づくりっていうんですかね、うんうん、で例えば双葉町の方が今避難している、うん、加須市の記載高校の、うんうん、その隣に白岡っていう梨で有名な、うん、町が今回市になるということで、うんうん、10月には市と白岡市になるんですけれども、うん、まあ、そういった町に、クラインガルデンという、うん、これはあれですね、菜園付きのコテージですね、うん、小さな丸太小屋に、まあ、100坪ぐらいの菜園があって、うん、それがを首都圏の人がそういうのを持ってると、うん、いざ首都圏に例えば大震災があった時もそこへ疎開して、うん、そこでまあ滞在型で楽しみながら普段は週末レジャーの市民農園で使っていながら、いざ災害の時にはそこが避難所になるような形でっていうのをやってるんですけど、それのちょっとトレーニングがうまくなってもっと人生後半はそっちで住んでもいいよっていうような方が、例えば福島の、うん、川内村とか、うん、そういうところに、まあ、別荘みたいなのを持ってって拠点をこうだんだんホップステップジャンプみたく、うん、さっきの双方型をね、うんうん、全国へ広げていくっていう意味でもそういう方向性ってあるだろうなと。そういった時に川内村がやっぱり豊かに展望を持ってやってってもらうには、うん、まあ、観光とか、うん、そういった方向とさっきの燃料作物みたいな形で産業がねあれば、うん、若い人もそこでもう一回言える、高齢者ばっかり住むんじゃやっぱ偏ってくるから、うんうん、そういった意味で自律的に産業もあって、ね、なおかつ日本が注目するような先進性のある、面白い街づくりができれば楽しいなとは非常に思ってますけどね。
そうですね、バイオマスエネルギー市民研究会のですね、まあ、活動の内容をちょっとこのラジオだけじゃなくて、まあ、ホームページ等でですねちょっと確認して、いただきたいと思いますので、ホームページはありますか？
あります、
どういう形で検索すれば、
検索で、まあ、ヤフーかなんかでバイオマスエネルギー市民研究会って多分打つと、うん、一発目で出ると思うんですが、うん、英語で短くしたんでベクメスって BECM、うん、ですから www.bcbecmscms.net ですね、
はい、
がアドレスになってます。
そうですか、ありがとうございます。本日はバイオマスエネルギー市民研究会山中邦久さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。何を恐れにくんで未来を傷つけるの。気づく